こんにちは、ポロです。今日はですね、コンテンツクリエイターに向いてる人の3つの特徴についてお話していきます。まあ、コンテンツクリエイターに、ね、なりたいって人結構、多いんですよね。で、コンテンツクリエイターとコンテンツホルダーの違いを簡単に説明したいんですけど、コンテンツクリエイターっていうのは、コンテンツを作って売ることを生業としてる人をコンテンツクリエイターと言います。コンテンツホルダーっていうのは、なんか自分のスキルがあってそれをコンテンツにして売ってる人はみんなコンテンツホルダーなので、例えば英会話のね、すごいスキルを持っていてその英会話の教材をコンテンツにして売るっていう人はコンテンツホルダーですけど、その人は別にコンテンツ販売で稼いでるわけではないので、コンテンツクリエイターっていう定義にはならないんですね。まあ、あくまでも僕の中での定義わけですけど、今回はこのコンテンツクリエイターの方ですね。コンテンツ販売を生業として、まあビジネスをやっていきたい、コンテンツ販売で食っていきたいっていう人ですね。まあ、そういう人がどういう素養が必要なのかってことをお伝えしていきます。この3つとも当てはまったらですね、かなり向いてると思うんで、逆にこれが3つとも当てはまらない場合は、おそらく適性がないので、違うビジネスを選択した方がいいと思います。で、1つ目ですけども、これはゼネラリストであるってことですね。基本的に何か1つのことに特化して、専門家となってね、スペシャリストになるっていうのは大事だっていうふうに言われるんですけど。だから、例えば自分が英語の専門家とかね、ダイエットの専門家とかであれば、もう一つに特化してスペシャリストになった方がいいんですよ。だけど、コンテンツ販売で食っていきたいっていう場合はですね、スペシャリストになっちゃうと何が起こるかっていうと、ネタがなくなるんですね。一つの特定のテーマで無数にね、コンテンツを作っていくとやっぱ限界があるんですよ。だからやっぱりコンテンツを、ね、20個、30個、40個とね、いっぱい作っていかないといけないってなると、ある程度こう幅広くね、教えられる必要があるわけです。とは言ってももちろん属性があるんで、例えば僕がダイエット講座とか作ったらおかしくなっちゃいますし、だから僕の場合は、コンテンツ販売とかウェブマーケティングとかね、それに伴うようなこと、もしくは企業とかビジネスとか、それにまつわるようなコンテンツを作ってますし、あとは自分の過去の経験をね、生かして、会話とかね、そういったものもコンテンツにして売ってるわけですけど、そういう幅広くね、教えられるみたいな人じゃないとなかなかコンテンツの数が増えていかないんで、やっぱりコンテンツ1個2個作ってね、それでじゃあ5年10年ずっと食っていけるかってやっぱり難しいわけですよ。もう毎月1個ずつ出していくぐらいのね、それぐらいの勢いで最低でもね、出せないといけないってなると、やっぱりこうスペシャリストに何かに特化したね、スペシャリストっていうのはどうしてもネタがね、もうネタ切れしてしまうとか枯渇してしまってコンテンツの数が増やせないっていうふうになるんで、一つはこうゼネラリスト型の人ですね。そういう人は向いてると思います。で、二つ目ですね、クリエイター気質。これが結構大事で、やっぱりね、こうコンテンツ販売で例えば作れないとかっていう人多いじゃないですか。で、僕も最近というかね、思ったんですけど、そういう人って多分クリエイター気質じゃないんですよ。作るのが楽しいっていう感覚がない人。なんか、作って売らないといけないから、なんかもういやいやというかね、しょうがない、やりたくないけどやるみたいな。そういうテンションでやってると、やっぱり苦痛になるんですね。だけど僕は、どちらかというと、なんかこんなん作りたいなって言ってね、じゃあ作りたいから作るみたいな。やりたいからやるみたいなね。もう儲け度外視みたいな。売れなかったら売れなかったら別にね、別に赤字になるわけじゃないし、いいかなみたいな。自分が作りたいかどうかとか、作ってて楽しいかとか、そういう基準で結構ね、やってるんで、自分で言うのもおかしいかもしれないですけど、クリエイター気質なんじゃないかなと。その作るっていうことがすごく楽しいみたいなね。そのウェルスダイナミックスとかね、そういうのでもなんか人間のタイプとかいろいろあるみたいですけど、僕は逆にこの作り始めるっていうのはすごい得意だけど、何かを完成させるとかね、終了させるとかっていう完成させるのがすごく難しいタイプの人間なんで、作り始めるってことはね、アイデアはいっぱいあるんで、こういうの作りたいなみたいなのは、やっぱりいっぱいあるわけです。そんな感じで、こういうの作りたいなっていうね、考えて作ることが楽しい人とか、そういう人は向いてると思います。それを僕はクリエイター気質っていうふうに言ってるわけですけど、やっぱり作れない人たちを見てると、もうなんか必死に頑張って作ってるみたいなね、感じの人が多いなと。だからもうちょっと楽しんで、その作るプロセスですね、アイデアを考えるプロセスだったりとか、制作するプロセスをもうちょっと楽しんでできるような人、こういう人は向いてるんじゃないかなと思います。で、3つ目ですね、これもめちゃくちゃ大事ですけど、勉強好きってことです。もう勉強嫌いな人は絶対に向いてないんで、学ばないから、 インプットですね。インプットしないってことはアウトプットできないってことですよ。何もないわけだから。ないもの出せないですからね。だからもう勉強がとにかく嫌いみたいな人。もう本読むの嫌だし、音声聞いたり動画き、ね、見て勉強するのも嫌だみたいな人っていうのは、まあそもそもね、自分の知識とか、まあ、そういったものは全然増えていかないんで、大したものが作れない。そしてやっぱりそのすぐにね、自分が持ってるものってやっぱり大したことないんですよ。だから僕もこのコンテンツビジネスとかね、始めた時っていうのは、本当に教えられるものって何もなかったんですね。まあ英語ちょこっと教えられるかなぐらいの感じだったんですね。でもそこからいろいろこう勉強して学んで実践していくうちに、まあ教えられるものが少しずつ増えていって、まあそれをコンテンツにしていったから、いっぱいできるようになったっていうだけの話だって。だからやっぱり、今の時点の自分が持ってるものっていうのはね、もう本当に限られたもの。本当、まあ作れても2、3個が限度だったりとかするわけなんで、それをどうやってじゃあコンテンツ増やしていくのかっていうと、とにかく勉強するしかないわけですよ。だけどまあ勉強が嫌いな人っていうのはね、学ぼうとしない。だからそういうノウハウコレクターというか、まあそういうなんていうんですかね、まあ流行りの手法に飛びついて騙されるような人っていうのは、勉強が嫌いなわけですよ。学んでコツコツと努力して地道にやるっていう方法よりも、手っ取り早くね、楽して簡単に稼げる方法を知りたいみたいな。そういう思考を持ってるから、そういうまあ、いわゆる悪徳商品みたいなものに手を出して騙されてしまうということですね。もう、成功法則ってすごいシンプルなわけですよ。とにかくまあ努力して、それを継続し続ければね、間違いなく今の自分よりは成長できるわけだし、まあ本読めばいいわけですよ。簡単に言うとね。本読めば間違いなく知識も増えるしね。でそれを毎日毎日毎日毎日繰り返していくと、1年後とか3年後とか5年後の自分っていうのは、まあとてつもなく成長した自分になれるわけですよ。ただそれをやるだけってすごいシンプルなことなんですけど、今の時代っていうのはね、もう本当に娯楽が充実してるんで、やっぱり人間って弱い生き物なんで、どうしてもね、そういう楽しいものとかね、まあ、楽にこう吸収できるものだったりとかっていうものにどうしても流されてしまうわけですよ。だから貴重な時間を学びに当てるのではなくて、まあ、娯楽に当ててしまうわけですね。だから成長できない。そしてそういうのを学びに当てている人との差がどんどんどんどん広がっていくわけですね。で、コンテンツビジネスっていうところに関して言うと、やっぱりそういう自分の知識とか経験とかスキルとか、まあ、そういったものを商品にしていくわけだから、要するに仕入れをしてないような状態ですね。何も商品仕入れてないのに売るものはできないし、まあ、自分自身のこのスキル磨きもしてないわけですね。だからレストランのシェフが料理の練習せずにね、まあお店に立っているような状態。まあ、そんな人の作るご飯なんか美味しくないから、ね、まあ売れないですね、そんなの。まあ、それと一緒なんで、勉強が嫌いとかね、勉強したくないっていう人は、もうこれはもう向いてないと思うんで、やらない方がいいと思います。もっと別のものでやった方がいいんじゃないかなと。ただこの勉強っていうものも、確かにこの本質的に勉強が好きっていうのもあると思うんですけど、簡単に言うと何に興味があるか、あるかなんですよ。だから自分の興味のあることって、もう自発的に学ぶじゃないですか。お金も使うし、時間も使うし。例えば自分がすごく釣りが好きだったら、釣りに対してね、いろんなこう本読んだりとかね、教材買ったりとかすると思うんですね。だからまあ何が好きかっていうところがやっぱり一番大事だと思いますし、僕も勉強は好きですけど、全く興味のないことをもうじゃあ勉強して楽しいかっていうとそうじゃないんで、全く興味のないことを勉強してもやっぱそれは苦痛だから、だからやっぱり自分が何が好きなんだろうってことが分かればですね、自然とそれを学ぶっていうね、行動を取ると思うんで、なので、まあ、本質的な勉強好きってももちろんあるんですけど、それ以上に何に対して学ぶのかってところがすごく大事なわけです。だからまあ自分がやってて楽しいことですね。まあ、それを自分なりに見つけていくっていうのは大事だと思います。まあ、今回はね、この3つの特徴をね、紹介しましたけど、全部当てはまる人ね、いたでしょうかね。まあ、本当この3つがあれば相当向いてると思うんで、僕個人もね、今まで自分がやってきた中で、そういうのをね、いろいろ見てると、やっぱりそういう人間タイプがね、それぞれ違うんで、性格とか個性とか、まあ適性とかね、そういったものが違いますけど、やっぱりね、何に向いてるかっていうのは人によって違うんで、まあこういった特徴を持ってる人は、まあ、僕の経験上、おそらくコンテンツクリエイターに向いてるんじゃないかなと思います。